します。ありがとうございます。本当に新年新しい年をこれから感謝したいと思います。アーメン。今日読んでいただいたところは本当に、ルカによる福音書の一章でしたかね、一章ですね。これはマリアの賛美、マリアの賛歌なんですね。クリスマスによくここは用いられるところでもありますが、私たちにとっては毎日がクリスマスです毎日がイースターですね、毎日がペンテコスですね。でもう毎日がパウロ書簡にある教会なんです。本当にそれを考えると、イエス様は私たちにすごいものを残してくださった。この聖書という、新約聖書というすごいものを残してくださった。そしてそれはすべてこの旧約の約束がイエス様によって成就したことを証しする書ですね。このことを心から感謝したいと思います。実はですね、12日に大分ブレッシング、第2回目ですね、大分ブレッシングとこう名前が変わって2回目なんですが、今年、どういう話をしようか、どういうテーマにしようかって、事前に話し合ったわけです。長野先生と橋本先生とね、その時に来年はものすごい年なんだ、もうイザヤ書61章そのままもうこの成就していけるくらいのものすごい年だ、これにしようっていうふうに2015年の油注ぎというタイトルを決めたわけですね。すごいですね、2015年の油注ぎなんです。でなんでこの2015年がものすごいのかというと、まあ多分ブレッシングの日に、長野先生がとても詳しく話をしてくださるかもしれませんが、まあ、私の知る限りのことをちょっとここで触れておきますと、いわゆるヨベルの年というのがあるんですね。このヨベルの年というのは70年、AD70 年に、エルサレムがもう滅んでしまった時に、それまで50年おきに刻んでいたヨベルの年が49年ごとに変わってるんですね。そしてずっとつながってきてるわけなんです。それによるとですね、ユダヤ歴によると去年の昨年の秋ぐらいから今年の2015年の秋までがちょうど48回目のヨベルの年に当たるわけなんです。48回目のヨベルの年で、ヨベルの年っていうのはどういうことか知らない人もいるかもしれないけれども、ユダヤの立法では49年目にもう今まで全て売り返した土地だとか、お金がなくて困って自分の土地を譲った、だけどそれは49年ごとに、昔は50年目には全部それを持ち主に返す、この立法の根本にあるものは、私たちがいただいているものは全て神様のものだという、そういう意識から来てると思うんですね。全て神様のものだから最初に返すんですね。そして、畑も実は7年ごとにお休みするとかなんかあったのかな、それが7回で49年目にヨベルの年が起こってくる。それが70年以降は49年ごと50年目にならないで、49年目のその年がヨベルの年だというふうに変わってきてるわけなんですね。そして、その今年が48回目ということは、その次は49回目のヨベルの年になるんですね。これは、ヨベル中のヨベルというか、ヨベルの年の中のヨベルの年という、すごい大いなるヨベルの年というのが来年また来るわけです。来年じゃない、この49年後にですね。その私たちが、まあ多分ここにいらっしゃる方は生きてるうちに49年は来ないかもしれないとするとですね、今年がもうそのすごい私たちにおいては最後のヨベルの年になるわけですよ。これは皆さんすごいんですね。ヨベルの年なんです。それともう一つすごいことがあるんです。今年は私たち日本が敗戦してから何年目になりましょうか。70年目なんです。ちょうど70年目。この70年目というのがものすごくまた素晴らしい年なんですね。解放の年なんです。 つまり南王朝ユダの国がヨシアという王様が亡くなってからバビロン捕囚という目に遭うんですね、イスラエルの人たちは。そしてそれからクロス王によってこのユダヤに帰ってきて、そしてエルサレムの神殿を建て直すまでに何回か帰ってくるんです。4回目ぐらい帰る、何回かこう帰ってくるんですね、帰還するんですが、そのクロス王のその解放の年までがぴったりそのヨアシ王の亡くなった年から、それからこのクロス王によって帰還するまでの年がぴったり70年になるんですね。だからバビロン捕囚から解放された年が、まあ70年、これもいろんな年数の数え方があってですね、一応じゃないんですね、人によってはいや違う、バビロンにネブカデネザルの時以来、それから第二神殿が建ってから建つまでだとかね、いろいろ期間があるんですが、まあ、大体70年ぐらいなんです。ということはつまり7というのは聖なる数でしたね。だから細かい年数だとかそういうことは多分あんまり意味がないと思うんです。ただエレミア書の29章ちょっと開いてみましょうか。エレミア書の29章のですね、エレミア書の29章の10節読んでみましょうね。主はこう言われる。旧約聖書1094ページですね。旧約聖書2094ページ。エレミア書はね、このバビロン捕囚から解放されるこのことを細かく書いてます。また時間があったら29、30、31、32、33ぐらいまでずっと読んでいくといいと思うんですが、10節、主はこう言われる。バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰るというお言葉があるんです。私たちは主のこの備えてくださったこの年に帰るんだ、返してもらえるんだ、解放されるんだという予言がここであるんですね。だから11節に主は言われる。私はあなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えるようなものではないんだと。平安をあなた方に与えるために私が約束しているんだということなんですね。このことはすごい祝福であり平安であり私たちにとっての恵みなんですね。こんなご恩寵はあるでしょうか。このことを思った時に私はこのマリアの賛歌というのを思い出したんです。マリアの賛歌はですね、イザヤ書61章に書いてあるような貧しい者が、貧しい者が福音によってもう本当に、もう高らかにもう素晴らしい祝福を受ける。それからもう心の傷ついた病んだ者が癒され解放されるというお言葉が、このイザヤ書61章のお言葉なんですね。このマリアの賛歌もですね素晴らしいんです。マリア、ルカによる福音書に戻っていきましょう。ルカは本当にこのマリアの賛歌というのをここに記したわけですが、このルカという人も不思議な人ですね。お医者さんでありながらギリシャ語を巧みに使って、この使徒行伝やこのルカによる福音書というのを書いたわけですが、パウロに、カイザリアに2年いるときに同行して書いた。またローマに2年囚われている時に一緒にいた。そのような境遇の中からルカはこの福音書を書いていたわけですが、このルカが素晴らしいんですね。マリアの賛歌というこの詩を、歌を書きました。これは本当に心からなる賛美なんですね。46節、するとマリアは言った。私の魂は主をあがめる。この崇めるという言葉は、皆さん拡大宣教学院のマグニファイというのを知ってると思うんです。あれは、まあ、名詞ですかね。拡大という意味ですね。拡大。しかしこれはもともと崇める、主を崇めるという言葉なんです。大きくするという意味なんですね。 これが動詞になると、このここにマリアが主をあがめといった、このあがめ、主を大きいものとする、主を大きくする、主の皆を拡大する、主をこのあがめる、その広くするという、大きくするという意味の主をあがめなんです。これは名詞じゃないですから、マグニファイとは言わないんですけど、マグニなんとかって言うんですね。難しいんです。もうギリシャ語ってもう後ろが微妙に変わるんですね、マグニファイじゃないんですね、そのようにマリアは主の皆を大きくする、それはつまり私を小さくする、だからこの卑しい端ためにも主よ、あなたの栄光が、あなたの祝福が、とマリアは言うわけですね。私たちがよく知っているあがめるの中には、あの主の祈りがありますね。主をあがめる、天の父なる神様をあがめるということですね。皆を褒めたたえるです。これはですね、主の名を聖なるものとする、また別々に分かつという意味があってですね、神様を聖なるものとする、清いものとこの清くないものを分かつ、神を清いものとする、もう神を聖とする、思い出しますね、モーセがメリバの水を出した時に、私をあなたは聖としなかったという言葉があるんですね。その時聖としなかったが、どうして神様をこう本当にこう褒めたたえなかった、神様の言うこと聞かなかった、そういうことになるのかなっていうふうにこうちょっと思うんですけど、神を聖としなかった、己を聖とした、神の皆を聖としなかったということですね。それが天に増します、我らの父よ、皆をあがめさせたまえなんですね。このようにあがめさせたまえでもいろいろあるわけです。神をあがめるという時に、私たちは神を清いもの、聖なるものとして、その神の権威をあがめる、そしてもう一つは己を低くして神を大きなものとして称える、これが神をあがめるという言葉になってるんですね。マリアはすごいですね。私の魂が、私のこの肉がとか私がとか、この魂が主をあがめるんだと言ってるんですね。私たちの中で一番私を表しているものは、本物はこの魂の中にあるんですね。私の肉はどうかすると本物じゃないですね。顔もニコニコと笑ってますけど、心の中はちょっと悲しんでたり苦しんでたりすることもあるかもしれない。しかし私の魂は、私の本当に心よりもっと奥深くにある魂のどん底では、私の本物があると思ってみてください。そうするとそこが主を崇める、そこが主を褒めたたえる、これは私たちの本来本当にある姿なんですね。これをマリアは私たちに教えてくださるんですね。カトリックがマリアを褒めたたえ崇めるのもよくわかります。それはマリアの中にこのような素晴らしいものがあるからです。でもマリアは神ではありません。ハレルヤ。私の霊は救い主なる神をたたえます。ここに行くんです。私の霊が、もう霊の奥深くが神を称える時、そこにいるキリストの霊、神の霊が主を褒め称えるようになるわけですね。このことによって私の霊も私の心も主を褒め称えることができるようになっていくんです。ですから神がまず私を捉えて、私の中に神の霊が住まいしてくださるならば、私はこの魂も心も主をあがめますということが起こってくるんですね。これが素晴らしいと思うんですよ。ハレルヤ。48節に、この卑しい女をさえ心にかけてくださいました。今からのち世の人は私を幸いな女と言うでしょう。この48節がですね、創世記30章を思い出していただきたい。 レアが子供を産んだ時にですね、ちょっと三十章見てみますね。レアが子供を産んだ時にしばらく自分が産めなくなって、そして、ラケルに先を越されて、ラケルの、使い目に産ませたという、その後に、レアが子供を産んだ時のことですね。その時レアは言ったんですね。あ、これ出エジプト記だ。あ、このマリアと同じようなことを言ってです、人々は私を幸いな女と言うでしょう。30章の19節、17節を見てください。13節を見てくださいね。これもせっちゃんに入れてもらっておけばよかったんだけど、なかなか出てきませんが。ですね。この13節、そこでレハは、私は幸せです、娘たちは私を幸せなものと言うでしょうと言って、名をアセルと名付けたというところがあるんですね。このもう一つ言いたかったのは、このマリアの賛歌にはこの旧約聖書からの引用と思えることがたくさん入っているんですね。それを本当に一つ一つ見ていくとすごいんですけども、そのような時間がまああんまりないので、46節からちょっと言いますと、46節、我が魂は主をあがめる。これは第一サムエル記2章1節にあります。ハンナの祈りから来てますね。同じようなこと書いてある。多分、聖書の中には同じような言葉がたくさんあちこちに宝石のようにあるんですね。その宝石の散りばめている宝石を持ってきて、そしてマリアの傘下になっている、そんな感じがするんですね。もう宝石が散りばめられているすごい傘下なんですね。それからハンナの祈りは、この一章ずっと読んでみると一節また十一節というように、いろいろ後でまたハンナの祈りを読んでみるといいんですが、ハンナが不妊から本当にこのサムソンを神様に与えていただく前の祈りですね。あ、サムソンじゃなかった、サムエルですね。サムエルをいただく前の祈りなんですね。それから今言いました48節が幸せ者、これが創世記30章レアの言葉となっていますね。それから49節のね、力ある方が、これはですね、申命記にあります10章にあるんですが、これはモーセの言葉から来てるんですね。力ある神様、他にもたくさんあるんです。神の力によって、力ある神によって、そして、50節ですね、その憐れみはいよいよ限りなく、これも詩編のどっかにあるんですね。それから身腕を持ってというのも、この私が大好きなところですね。ラハブを切り倒すというところがあるんですが、その時に主の憐れみはその 右腕を持ってというところがありますね。詩編の89編、また心高ぶって、この52節に行くと、これまたサムエル記の今度は2章に行くハンナの祈りの中にまたある。でこのようにですね、旧約聖書の中からもうたくさん散りばめられた言葉がこのマリアの賛歌の中にあるわけなんです。すごいんですね。マリアはどうしてこのような賛歌を歌うことができたでしょうか。ガブリエルから本当にイエス・キリストがこの体の中にということを聞いたときに、24日の夜ですね、この星に導かれてというメッセージをちょっとさせていただきましたが、このマリアが受胎した日が本当に不思議なことに、ちょうど今の季節からいろんなことをザカリアさん、ヨハネを産んだお父さんですね、お母さんの時からですね、こう時間をこう数えてみるとですね、ちょうどハヌカの祭りの頃、12月25日頃にこのマリアは受胎をしているんです。まさにそれはこの世に私たちを救ってくださる光がこの世に来たという 瞬間でした。光がこの世に来たという瞬間、それは遠くこのダニエル書を読むとよくわかるんですが、ハヌカの祭りという、このバビロンによってもう神殿がもう散々な目にあった時に、まず神殿に帰ってきたその祭司がその神殿に油を、火をつけようとした時に油が1日分しか残っていなかった。それも汚れていない油が、それを遠くこのバージンオイルですね、オリーブオイルを取りに行くまで何とか持ってくれ、持たせられないかと言って火をつけた時に、8日間、その1日にも満たない油が8日間ももう光り輝き続けたという奇跡が起こったんですね、その神殿の中で。それを記念するユダヤの祭りで、ハヌカの祭りという、この光の祭典というのがあるんですね。その時にこのイエス・キリストを見ごもるわけです。すごいですね。ヨハネによる福音書の御言葉がそのまんまなんです。まことの光がこの世に来たなんです。そして、その光が来てこの世に生まれた時、イエス・キリストがこの世に生まれたのが次のカリオの祭り、約10月の頃なんですね。このカリオの祭りというのは何だか皆さん覚えてますか？あのモーセたち、イスラエル人たちがあの荒野で40年間苦しんだあの中で起こった出来事ですよね。みんなは定住できなかった、テントの中に住んだ。それを覚えるために記念したカリオの祭りがこの9月から10月頃起こるんですが、だいたいその頃にイエス・キリストは生まれただろうと言われています。確かに12月に身ごもれば、本当にだいたい10月ぐらいになるかと思いますね。そういうすごい神様の摂理っていうのがこの御言葉の中にはもう宝石のように散りばめられているわけですね。そして神様はこのマリアのこの賛歌、褒めたたえる、マリアによって褒めたたえられるということを、マリアは何にも知らないんだけども、この素晴らしい神様の計画、それもこの世の中の低いものが高くされる、また貧しいものが本当に高く引き上げられる、貧しいものこそ福音を告げられる、そういうものなんだという、この逆転のですね、素晴らしい祝福をマリアによってここで予言されるんですね。これは本当にイエス・キリストがあの日生まれ、そして貧しい者のために、また身分の低い者のために、また病を背負っている人のために、また苦しんでいる者のために、この病、この心を病んでいる者のためにですね、生まれて、それをもうひっくり返してくれるような大きな祝福、そのようなものをもたらしてくださるお方となるわけなんです。そのことをマリアはここで私たちに知らしめてくださっているんですね。このことがこのイザヤ書61章にもおける私たちに対する神様の恵みの年、この2015年がこの逆転の年になる。すべてのものを神にお返しし、私たちは新しいものを神様からいただく年になる。そしてその年は私たちにとって喜びであり、感謝であり、そしてもう常に祈りを私たちに与えてくださる、この指標聖句をもたらしてくださった神様の年なんですね。それがこの素晴らしい年、このマリアの賛歌による予言の年となっていると思うんです。皆さん、本当にそういう意味で本当に素晴らしい年なんですね。マリアがこの時本当に喜んで、このエリザベスのところに行った時に、お互いに聖なるものを宿している、聖なる者同士が共感するんですね。私たちも私たちのこの魂の中に聖なるものを宿している、そういうものとしてお互いに共感できるのがイエス・キリストの愛なんですね。イエス・キリストの福音なんですね。これによって私たちはどこにいても、たとえいるところが離れていたとしても、この魂の中で共感できるもの、共有できるもの、イエス・キリストというお方によっていつでも 共に一つとなり祈ることができる、そのような私たちの本当のエクレシアがあるんですね。神様によって今年も大いにそれをもっともっと広げていってもらいましょう。マリアが崇めます、あなたを大きくします。本当に主の御名を拡大していきましょう。私たちは本当にただ大きいと受け取るんではなくて、大きくするものとして受け取っていきたいですね。今年はこのマリアの参加によって主の御名を大きくするものとなっていきたいと思います。そのことを神様からいただいたことを心から感謝いたします。主の御名をあがめます。アーメン、ハレルヤ、イエス様感謝いたします。お主ありがとうございます。この新しい年、ヨベルの年、70年後の解放ある年、この素晴らしい年を私たちに与えてくださいました。あなたを心から感謝いたします。ハレルヤ。今年この2015年が本当に主よ、あなたによって新しい油を注がれた素晴らしい年となりますように、あなたが私たちを覚えてください。私の中にありますあなたの霊がこぞって、あなたご自身を本当に崇め立てまつる、この素晴らしい時を心からありがとうございます。イエスキリストの皆を通して感謝してお祈りいたします。アーメン、ハレルヤ。では、年頭にあたりです。本当にもう1月1日に祈りました。しかし今日もこの手術としては初めてのこの今年初めての手術礼拝でありますから、本当にこのことを感謝してまた癒しを祈っていきたいと思います。癒しと解放、主の約束です。イザヤによって予言されました。貧しい者に福音を、心のこの病んでいる者に、傷ついている者にこの癒しと解放が与えられる年、それがこの年ですね。イエスキリストの御名によって、メイズ、サタンよ、悪しき者よ、すべて私たちに悪をもたらす者よ、ここから出ていけ。アーメン。イエスキリストの皆と血潮によってお前たちを縛る。お前たちは動けない。ここからキリストの皆によって出ていけ。アーメン。主よ、あなたによって私たちは癒しをいただき、解放をいただき、あなたの愛をいただきます。イエス様ありがとうございます。あなたの皆によって悪しき者は出ていく。本当に悪しき者はもう追い出される。しかしあなたの愛は、あなたの慈しみは、あなたの祝福は私のうちに来ることを心から感謝いたします。この良き年によって、主よ、あなたにますます癒しと解放いただきます。イエス様ありがとうございます。すべての病をイエスキリストの御名によって出て行け。すべての病を、このすべての病をイエスキリストの御名と、このイエスキリストの十字架の血潮によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アーメン、ハレルヤ。主を感謝します。アーメン、賛美します。イエスキリストの御名によって感謝して受け取ります。アーメン、ハレルヤ、感謝いたします。ありがとうございます。今年も本当にどうぞよろしくですね。はいはい、本当だね。はい、ハレルヤ。3年目、今年は父も3年目になるんですか。本当やね。はいはい、お祈りします。愛する天の父なる神様、慈しみ深い天の父よ、相良紗栄子姉妹が3年前の今日、あなたの御前に帰っていきました。今あなたの懐に抱かれ、御国において大忙しで走り回っていると思います。またそろそろ私たちのもとへと来て、主イエスキリストの手足となって、ここに集う私たち一人一人を本当に慰め、また祝福し、また働いてくださっていることと思います。この姉妹の大いなるあなたにいただいた永遠の命を、 主よ、あなたが本当にあなたのその懐においてますます祝福してください。また私たちがいつかあなたのもとに身元に帰った時に大声を出して喜びさんで、ああ相良さえちゃん、ああ元気だったね、もうここで会えて嬉しいねと、お互いに握手をしながら会うことができるその日を夢見て、イエス様、あなたが私たちをも祝福してください。主よ、さえちゃんをあなたの懐に本当に抱いてくださってありがとうございます。すべてのことをあなたにお委ねしました。この魂は完全にあなたのものですから、ありがとうございます。どうかこの地上に残るさえちゃんの身内、このお一人お一人が、またはさえちゃんの周りにいたお一人お一人が、このさえちゃんの息のかかったお一人お一人が、主よ、さえちゃんによってますますあなたの本当に身元にもっともっと近くなりますように、この働きを覚えて心から感謝いたします。主よ、あなたの祝福をありがとうございます。またさえちゃんによって、本当に祝福され、また働かされているところのこの地上における兄弟姉妹をあなたが祝福してください。イエスキリストの御名を通して感謝してお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。アメン。ハレルヤ。感謝ですね。本当に3年も経ちましたか。ハレルヤ。思い出すね。本当に。ハレルヤ。感謝です。